祈ります。天地の造り主、歴史の支配者でありたも生ける誠の神様、8月最後の日曜日にこの礼拝に私たちを呼び集めて御言葉を聞かせ、皆を賛美することをお許しくださいまして深く感謝いたします。しもべは2週間この教会を離れておりましたけれども、その間厳しい暑さの中で一人一人の兄弟姉妹を守ってくださったこと、特に辞める友やお年を召された方々をあなたが支えてくださったこと、子どもたちを事故に遭わせずに楽しい経験を新しく積ませてくださったこと、このようにして私たちの教会を守ってくださったことを心から感謝いたします。秋が近づいて来週からは全ての教会活動を再開いたしますが、どうか教会に連なる全ての兄弟たち姉妹たちに今新しい力をお与えください。今なお愛するのを失った悲しみのうちにある友にはあなたの慰めをお与えくださいますように、悩みや問題を抱えている友には解決の道を示し、旅先にある友には旅路の安全をお与えくださいますように、しばらく教会から遠ざかっている友をどうかあなたが顧みて恵みを与えてくださいますように、洗礼を受けることを考えている友がありますが、どうか良い決断へとお導きくださいますように、またこの町に住む多くの市民の方々に今週もあなたの恵みが豊かでありますようにお祈りいたします。神様、私たちはこの教会を挙げて世界の平和のために祈ります。世界の各地で、特にパレスチナや朝鮮半島で平和に役立つ言葉や行いならば、どんなに小さなことでもあなたがそれを励まして用いてくださいますように、そして平和を損なうような言動は、それがどんなに小さなものであっても目のうちにあなたがそれを摘み取ってくださいますように祈ります。そして私たちの国がかつての戦争の反省を踏まえて新たな戦争に備えるのではなく、ひたすら平和の器として進んでいくことができますように、この世界にどうかあなたの平和をお与えください。神様、今週南アフリカで環境開発サミットが開かれて、世界の首脳たちが、また政府関係者や NGO の人々がたくさんそこに集まります。あなたがご存知のように私たちの地球の環境は危機的な状況にあり、水も空気も大地も、そこで生産される野菜や食肉も汚染されて、生きとし生けるものの命が脅かされています。これはすべて私たち人間の思い上がりによるものであることを思い、あなたの御前に懺悔するものであります。主よ、どうか私たちを憐れんでください。そして 将来の世代に命の輝きを残すことができるために、今すべての人々の英知を集めてことに当たることができますようにお導きください。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださって、私たちに豊かな恵みと祝福を与えてくださるように祈ります。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。2週間ほど教会から休暇をいただきまして、しばらくのんびりしてきました。おかげさまで体の調子もいいようで、元気に任務に復帰することができたことを大変喜んでいます。今日はしばらくぶりになるような感じがいたしますが、また10回についてお話をしたいと思います。月に一度ぐらいの割で10回についてお話をしています。で、10回というのは2枚の石の板に刻まれたと旧約聖書に書いてあります。大抵レンブラントでもそうですし、シャガールでもそうですが、ああいう人たちの描いた絵を見ますと、こういう格好をした2枚の板を持っていますね。2枚の石の板に刻まれたということです。で、第一の板というのは1階から4階までを含んでおりまして、安息日の戒めまでが第一の石の板に刻まれていたものです。で、これは人間の神様に対する関係を命じたところですね。それから第二の板というのは人間同士の関係を規定した戒めがずっと書いてあるところです。そしてその最初が第五回です。あなたの父母を敬え。さっきは申命記で読みましたけれども、出エジプト記の20章にはほとんど同じことが書いてありまして、あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。で、これが第5回であります。で、父母を敬う、父母を敬うっていうのは日本では伝統的な道徳の一つでした。主君には忠義を尽くす、親には孝行を尽くす、忠孝というのは日本の伝統的な倫理の二つの柱でした。教育勅語なんかにもそういうことが書いてあります。ですから、この10回の第5回にあなたの父母を敬えと出てくるのを見て、ある人々はごく当然のことが書いてあるなという感じをお持ちになるでしょうし、またある人々は、その理由でちょっと抵抗を感じると。日本の昔からの伝統的な倫理と、あまり変わらないんじゃないかっていうようなことで少し抵抗を感じるような方もいるかもしれません。人によってはそれぞれさまざまな受け取り方があるだろうと思います。で、参考のためにハイデルベルク信仰問答というのをちょっとご紹介しますが、そこにはこう書いてあります。父母を敬うということはどういうことか。で、初心者の人たちに説明する言葉が書いてあるわけなんですけれども、あらゆる敬意と愛と誠実とを示してふさわしい従順をもって両親に服従すると、こういうことですね。で、これはまあ一応納得できますけれども、私の考えではちょっと 足りないところがあるんじゃないかという感じがしています。で、最近旧約聖書の研究が大変進みまして、最近の研究によると、この戒め第5回は本来信仰者の個人の心がけというだけじゃなくって、イスラエルの社会全体ですね、イスラエルの共同体全体に関わる問題を示しているものだということです。つまり古代イスラエルでは氏族単位で生活が営まれていた。で、ある大きな家族、アブラハムの一族とかですね、あるいはイサクとその、子供たちとか、そういうその氏族、氏族単位で生活が営まれていた。そして通常は年老いた両親は成長した息子に土地を相続させて、あるいは財産を相続させて、そこで一緒に暮らしていたというのです。で、どんな社会でもそれを構成しているのが人間である以上、理想的にうまくいくとは限りません。いろんな問題が起こるのは当然です。で、古代のイスラエル社会でも年老いた両親が常に重んじられていたわけではないということが指摘されています。で、些細なことから関係がこじれることがある。創世記なんか読みましても、このヤコブ、エソーとヤコブのあの兄弟の物語ですね、お父さんから相続を、いただくという、その長男としての相続権をめぐって争うというふうなことで、その時のお父さんはもう目が見えない、霞んでいる。で、そういう状態で間違えて弟の方に長子と特権である相続の権利を全て譲り渡してしまうわけです。それで兄弟の争いが起こるわけなんですけれども、こういうことも一つの例ですね。年を取った両親が、常に威厳を持って権威を持って振る舞っていたかといえばそうでもない。些細な問題から関係がこじれることはままあることです。そして子供の方でもカッとなると両親に乱暴な言葉を投げつけるというふうなこともある。それから時には暴力を加えたりもする。そういうことがイスラエル社会ではしばしば見られたというのであります。で、その例を私たちは例えば箴言という書物から、伺うことができます。箴言というのは旧約聖書の詩編のすぐ後に出てくるところですけれども、旧約聖書の1014ページ、ごめんなさい、1015ページ、そこをお開きいただきましょうか。この箴言の19章の26節というところ、その次のページですね、1016ページ。この箴言というのは人生上の書生訓がいろいろと書いてある大変面白いところです。で、アリが一生懸命働いているのを見て、怠け者よ、アリに学びなさい、なんて書いてあります。お前たちはしょっちゅう寝そべって居眠りしてる。朝起きて夜寝るまでは昼寝して時々起きて居眠りをするっていうのがありますけど、そういう怠け者に対してアリを見なさい、アリはもうせっせせっせと働いてるじゃないかと、そういう教えですね。人生の処世訓のようなものがたくさん出てくるところで大変面白いんですが、この19章の26節に、父に暴力を振るい、 母を追い出す者は恥ずかしめとあざけりをもたらす子、そう書いてあります。次に20章をご覧いただきたいんですが、次のページですね、20章の20節に、父母を呪う者、彼の灯火は闇のただ中で消える。それから23章の22節、1021ページですが、父に聞き従え、生みの親である父に、母が年老いても侮ってはならない。真理を得よ、知恵も悟しも分別も手放すな。神に従う人の父は大いに喜び踊り、知恵ある人の親はその子によって楽しみを得る。父が楽しみを得、あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよ。そんなふうに書いてあります。それから28章、ちょっと飛ぶんですが、28章の24節、1028ページですが、そこには24節、父母のものをかすめて、これは罪ではないというものは滅ぼそうと企む者の仲間だ。さらに30章の11節、1031ページ、父を呪い、母を祝福しない世代、自分を清いものとみなし、自分の汚物を洗い落とさぬ世代、目つきは高慢で眼差しのおごった世代、歯は剣、牙は刃物の世代、それは貧しい人を喰らい尽くして土地を奪い、乏しい人を喰らい尽くして命を奪う。そんなふうに書いてありますし、17節にも、父を嘲笑い母への従順を侮る者の目は谷のカラスがえぐり出し、わしのひながついばむ。こんなひどいことも書いてあります。で、先ほどマタイによる福音書から一箇所を読みましたけれども、あそこに書いてあることも、ほぼ似たような意味合いを含んでいたと、見ることができるんじゃないでしょうか。それからさらに法的な規定もあります。さっきのマタイの福音書の中にも出てきますが、出エジプト記では自分の父あるいは母を打つ者は、打つっていうのは殴るですね、その人は必ず死刑に処せられると。で、これは法的な規定でした。それから自分の父あるいは母を呪う者は必ず死刑に処せられる。これは出エジプト記の21章に出てくる法律上の規定です。非常に厳しい。で、こういった厳しい法律も、これは単なる個人の心がけという以上に、社会的な問題意識、それを反映した言葉であると考えた方がよろしいと思います。で、いろいろとさっきの信玄の戒めなんかもそうですし、法的な規定なんかもそうですが、極めて具体的にそういうことが書いてある。で、そのこと自体、年老いた両親との関係で生じる軋轢というものがすでに社会問題化していたということを示すものでしょう。だとすると第5回は単に両親を重んじなさい、両親を大切にしなさい、孝行を尽くしなさいというような個人的な倫理ではなくて、共同体を守るためにそのことはどうしても必要である、いわば社会倫理的な戒めであると考えた方が実態に近いというのが最近の研究の成果であります。で、これに関連して次に私はその 後半の部分に注目したいと思いますが、そうすればあなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。そのように約束されています。これはどういう意味でしょうか。長く生きることができる。宗教改革者のカルヴァンは、ジュネーブで宗教改革を指導した大変優れた指導者でした。でこのカルヴァンも信仰問答というものを書いておりまして、その中にこの長く生きることができるという言葉を文字通り長生きと解釈しています。神は長命を保う、長生きする祝福を与えてくださると、そういう意味で捉えております。でこれは確かにそういう面もあって、旧約聖書の時代には長く生きる、長生きをするっていうことは神様の祝福の印でしたから。ですから父母を敬う者は神様の祝福を受ける、その具体的な表れとして長く生きることもできる。でそういうふうに理解するということももちろんできるわけですね。それはそれで正しいと思います。でしかしいささか個人的な理解だと私は思います。個人的な倫理の問題として捉えられている。で問題は、高校な子どもは長生きするといったレベルのことではないと思います。もっと社会的な側面に私たちは注目しなければならない。でイスラエルの共同体というものは、常に内外のさまざまな困難に直面していました。その中 でどうすれば共同体が永続するか、いつまでも共同体がちゃんと成り立っていけるか、でこのことを彼らは一番問題にしたんですね。共同体が永続すること、でイスラエルの人々の最大の関心事は、このことでした。そしてその答えの一つが、年老いて働けなくなった両親を軽んじたりしないような共同体、そういう両親を粗末にしたりしない社会、これこそ永続的な社会である、長く生きることができる。でそういうのがその答えの一つだったと思います。なぜかといえば、この人たち長く生きて経験を重ねてきたお父さんやお母さん、この人たちの愛とか経験とか知恵とか人生の洞察とか、でこういったものこそ共同体を深いところで支えているからです。で第5回の意味はここにあるんじゃないでしょうか。ただ個人として両親を大切にするという、そういう道徳を教えているだけではなくて、それももちろんありますけれども、その社会が年老いた両親を大切にする、粗末にしない、そういう社会であれば必ずそれは永続するものであると、そういう約束をここで示しているんだと思います。おば捨ての伝説を思い出される方もあるかもしれません。だいぶ前ですが、深沢七郎という人がおば捨ての伝説をもとにして大変優れた小説を書きました。それは映画にもなりましたが、私なんかとても印象に残っています。昔の貧しい山村で、山の中の小さな村で、もう働けなくなった年寄りはごくつぶしとして山に捨てられました。一定以上の年齢に達すると、丈夫な歯を持つということは恥ずかしいことだとされた。 深澤さんの小説にはそういうことが生々しく描かれています。で、年を取っているのに丈夫な歯を持っているということは恥ずかしい。そこで大きな石を手に持ってですね、それで自分の前歯をガンガンと砕くわけです。そして食べ物が食べられないようにする。そうして初めて、人様に顔を向けることができるというようなことです。で、しかし歯を潰すだけでは済みません。山に捨てられます。そして飢えて死にます。あるいは寒さで。たくさんのカラスがそこへやってきます。もうひどい話です。でもその山の中の小さな村、生産力も全くないような小さな村、少数の人しか支えることができないようなその小さな村では、年老いた両親を捨てなければならない。そうしなければ次の世代を養っていけないというわけですね。それでお母さんを捨てるためにある青年が背中に背負って山に登っていきます。で、その時その息子はいろいろな困難に遭うわけなんですけれども、その息子を救ったのはその母親の愛と経験とそこから出てくる知恵でした。それが結局は息子を救う。で、この話は年老いた人々を、お父さんやお母さんを軽んじない、そういう社会こそ健全な社会である。長く生きることができる、永続する、そういう健全な社会であるという真理を物語っています。で、これは現代の私たちも注意深く聞くべき教訓ではないかと思います。で、多分愛も経験も知恵も洞察も持たない、その意味では尊敬に値しない両親、そういう人たちもいただろうと思います。この点は昔も今も変わりません。親と言ったっていつでも理想的な姿を、示してくれるわけではない。で、尊敬に値しない両親というのもいるかもしれません。しかし問題は個々のケースではなくて原則です。イスラエルでは、両親は神から与えられた戒めを子供たちに繰り返し繰り返し教えるように、そのことを命じられていました。先ほどは申命記の5章を読みましたけれども、その次の章にそのことが書いてあります。申命記6章291ページですけれども、申命記6章の6節以下にこういうことが書いてあります。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。で、両親の義務というのはこれなんですね。で、神様の戒め、十戒に代表されるような神の戒め、あるいはイエス様の言葉によるならば、 神を愛しなさいということと、隣人を自分自身のように愛しなさいということで、この2つの愛の戒め、これを繰り返し繰り返し子供に教える。家に座っている時も、道を歩いている時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせる。でこれを印として自分の手に結びつけ、覚えとして額につけ、そういう小道具がイスラエルの社会ではありました。であなたの家の戸口の柱にも門にも書き記す。ちょっとしつこいんですけど、でもそれくらいにして忘れずに自分の次の世代にそのことを伝える、それが親の義務だったのです。でそのことによって両親は、そもそも人間らしい暮らしは何によって成り立つのかという人間社会の根拠を示す役割を与えられていました。でここに両親の権威があるんですね。うまくいく時もあるし、そうでない時もあるでしょう。先ほど言いましたように、尊敬に値しない両親というものもあるはずです。いるはずです。でもそのことを離れて原則的に考えるならば、良心というものはそういう人間の社会の深い根拠を示す役割を担っている存在である。で子どもたちにどんな時にもそのことを示し続ける、そういう義務を親は背負っているということになるでしょう。でちょっと話が飛びますが、ディートリヒ・ボンヘファーというドイツの神学者が、ナチスに抵抗して処刑されてしまった大変優れた人物でありますけれども、現代キリスト教倫理という本を書いておりまして、その中に十戒に基づいて教会の在籍告白というのを書いています。で今日のこの第5回にあたる部分では、彼はこう書いています。で非常に現代的な解釈なんですけれども、教会は良心の権威の崩壊に対して責任がある。良心の権威の崩壊に対して責任がある。でこれはどういうことかと言いますと、ナチス支配下のドイツで、実際に起こったことなんですが、人間の価値というものがもっぱら知的な能力、身体的な能力、それによって判定されるようになっていった。その結果人々は、以下ボンヘファの引用ですが、老人を軽蔑し青年を祭り上げた。でヒトラー・ユーゲントっていうのは、年配の方々はすぐ思い出されると思いますけれども、ヒトラーをまるで神様のように崇める青年たちの団体ですね。ヒトラーに従うユーゲントっていうのは青年のことです。ヒトラー青年団というようなものですが、でこれが肩で風を切るようにしてのし歩く、そういう風潮が起こる。そして、得意になっていろんな乱暴を働く。で再びボンヘファー引用いたしますと、教会は青年と従ってまた未来を失うことを恐れてこの風潮に反対しなかった。でこうして良心の権威が崩壊し、その結果、もう一度引用しますが、無数の家庭が破壊された。でこれが彼の在籍告白でした。教会はそういうふうにして社会が歪んでいくのをただ黙って見過ごしていた、何もしなかった、そういうことであります。で私は思うんですが、最近は私たちの国でも家庭の崩壊ということがよく言われます。そして多くの場合に父親の権威ということを再考しなければいけないということが言われます。 かし私はちょっとそこで問題を感じます。親の権威を人間が作り出せるものでしょうか。親が躍起になって自分の権威を振り回すようになると、私たちの社会ではろくなことが起こりません。親の権威などというものは人間が自分で作り出せるものではありません。そうではなくて、親自身が最も根源的な権威のもとにある、つまり神の権威です。そのもとにあるということを自覚すること、謙虚に自分自身も神様の権威のもとで生かされている、そのことを自覚するということ、そのことが何よりも大切なんじゃないでしょうか。で、そのことに目を、注がずに、自分でその権威を再考することができるかのように考えて、そういうことを振り回すようになると、子供は反抗する以外に手はなくなります。私たちの社会では親自身もそのもとに置かれているところの最も根源的な権威というものに私たちが注目するということが大事だと思います。で、第5回が私たちに示しているのは、要するにそういうことではないでしょうか。お祈りをいたします。神様、あなたが具体的な戒めを通じて私たちに私たちの正しい生き方を、そして私たちの社会の正しい在り方を教えてくださいます。そのことを深く思い、あなたの御言葉に従って謙虚に生きていくことができますように、どうか私たち一人一人があなたに祝福された生活をすることができますように、そして同時に私たちが属しているこの社会が本当の意味で健全な永続的な基盤を持った社会となることができますように、心からお祈りいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の394番。